おはようございます。2021年9月30日午前8時頃の収録です。今回は前回の配信第664回で起きた不具合に関してと、一応解決しましたというところの話、そして前回の配信からまだどのぐらいだろう、7、8時間しか多分経っていないと思います。でその間に起きたこともせっかくなので話をしてしまおうと思います。目次的に言うと、大きなものちょっと2点来ていて、まず1つ目が Facebook リールズが米で公開開始、はい、インスタリールの Facebook 版と捉えてください。そしてもう1つ、これも大きな話題として、 Twitter のプロフィール画像に NFT を表示する新機能検討中という形で公式関連がツイートをしていました。はい、ということで今回は不具合に関して、ポッドキャスト自体の話と Facebook リールズ、そして Twitter プロフィールに NFT を設定、はい、で一番最後に、これちょっと新機能かどうかわからないんだけど、アンカーに関して前回の配信でまさしく触れていました。今日9月30日がポッドキャストの日というところで、アンカージャパンが企画的なところで動いているという話で、合わせて新機能に関してとかいろいろ話したんだけど、なんかこれ質問機能って前からあったっけ？モバイル版を最近アプリ触ってなかったので、もしかしたら前からあったのかもしれないけど、まあ、何しても質問機能っていうものが実装されていることに気づきました、アンカーアプリで。はい、で Spotify から投票じゃないな、質問にリスナーさんたちが回答することができるみたいな機能になります。はい、このあたり前からあったのかもしれないけど、一応今回の中で話をしようと思います。この番組は幸吉 T が SNS、テック、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。一番最初に前回第664回のアンカーの不具合について、はい、ここについてちょっとざっくり話をしようと思います。はい、もしその第664回のタイトルで不具合発生中とか概要欄見てくださいっていう風に一時的に入れたんだけど、その表記プラス概要欄のところ実際に見てくれた人は把握してくれてると思うんだけど、そこに対してまずすでに解消済みです。問題はおそらくとか、まあ、一応 Apple Podcast 一番配信の反映が遅い Apple Podcast を一応さっき聞いてみたので、でちゃんと正常にこちらが意図した通りに流れていることが分かりました。なのでこの段階で聞いてもらうと、ちゃんと間違いない状態で聞いてもらうことが可能になってます。はい、でちょっと分からん、何のことか分からない人用に説明をすると、アンカーっていう、まあ、ポッドキャストの配信アプリ、 Spotify 参加の、はい、で配信をする際に一つのエピソードを何個もにも分割をすることができます。言ってみたらチャプター機能的な感じで4項目、今回も冒頭で言ってみたように、例えば Facebook リールズとか Twitter の NFT 機能とかっていう時に、そこを分割して頭出しができるようにするような、なんかそんな感じのイメージで捉えてください。はい、アンカーのアプリだと頭出しができる、そのために分割をします、一つの音声ファイルを。はい、でそれをやった時に、なんか前回の話で多分7、8個に分割をしたんだけど、公開してみたらなんかね、同じものが何回も再生されている。まあ今回の件でこの後に話すことも含めて言うと、 Facebook リールズに関しての話が終わったと思ったら、もう一回 Facebook リールズの話が始まる、そうかと思ったら Twitter のプロフィールに NFT を表示する機能で、冒頭で案内したにもかかわらずその配信が流れてこない、抜けているっていうのが、アンカーのアプリ上なんかたまたま気にしてみたら、そうまさしくその分割したデータが何回も繰り返し入っていたり、入れたはずのデータというか音声データが消えてしまっていたり、消えているっていうのはそのアンカーのアプリ内のストレージの中には残っているんだけど、その配信の中から追加したものが消えてしまっている、除外されているみたいな状態になりました。だから結果的に同じ内容が何回も流れたり、まあ、配信者からすると意図していない形式になっていたということで、一時的に不具合表記を入れたりとか、後で聞いてくださいというふうに しました。はい、で、まあ、何にせよ現在はちゃんと聞けるようになっています。で配信者向けっていうところで、これ全員に同じことが起きるかはわからないんだけど、前回の664回の中でもいろいろ増えた通り、アンカーのアプリってめちゃくちゃ不具合が多いです。結構致命的な、今回の件もさ、さっき話したような状況が起きるって結構きつい話じゃん、聞く人も配信者側に関しても。そうで、 もしかしたらこれが原因なんじゃないかなって。脈絡ないといえば脈絡ないんだけど、前回の配信に関してはいつもと違うことをしました。そのやったことっていうのが、パソコン版から各セグメントに対して BGM をつけました。アンカーで用意されている BGM、 この曲をこのセグメントに追加するみたいなのが出るんだけど、はい。で、PC からやった時にボリュームがちょっと微妙になるような気がして、普段避けていたんだけど、まあ一回試してみようっていうことでやりました。そうで、その時点でなんかやっぱちょっと微妙に感じたので、じゃあスマホアプリから再び曲を付け直してみようということで、 BGM を一回削除して再度付けました。多分そのタイミングで起きたような気がするんだよね。これちょっと明確じゃないんだけど、はい。まあそんなところがあるので、まあこんなやり方をする人が他にいるかどうかわからないけど、まあ何にしてもそういうやり方をしているそもそもの理由っていうのが、アプリとPC とかブラウザ版でできることできないっていうことの差が大きいがために、両方を横断的に使わなきゃいけないみたいな状況だったりするので、はい。ということで、まあとにかくわけのわからない状態になっていたので、で今現在は大丈夫なので、よかったら664回聞いてみてください。結構ガッツリいろんなこと話してる回なので。続いて SNS 関連のニュースです。 Facebook リールズが米で公開開始とのことです。はい。ざっくり言うと、まあまあまあ TikTok 機能の Facebook 版という形になります。で、 Facebook のそのショート動画機能、まあ要はインスタリールの Facebook 版に関しては前から話が上がっていて、最大26秒だとかなんかいろんな話があって、つい先日 Twitter でそういえばどうなったんだろうってツイートしたことがありました。ちょっと Facebook に最近触り始めて、なんかこれは結構いいんじゃないかみたいに動画方面は思う瞬間があったりして、なんかまさしくリールズとかあったら嬉しいなと思ってたんだね。でちょっと触れたんだけど、それがまさしく今日話が上がりました。ただし現時点はアメリカ限定での公開とのことです。はい。アメリカ在住の方っていう言い方になるかな、の場合は iOS、Android ともに対応とのことなので、今すぐ使えるかどうかはアカウントによって反映のタイミングって違いもあったりすると思うので何とも言えないけど、一応最新のアップデートをしてチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。はい。でここに補足して話をすると、インスタリールズの投稿自体を Facebook 側にシェアすることも可能という話になっていました。でもう一つ大きいのが、まあ、最近の流れでも定番化してきているけど、このショートムービー関連に関しては、クリエイターの支援プログラム的なボーナスプログラムみたいな話題がたくさん上がっています。で Facebook に関してもそういった動きがおそらくあるみたいです。はい。でちょっと背景にあたるところを言うと、例えば Snapchat が後発でショートムービー機能、スポットライトだけかスタートした時かなんかっていうのも、まあ要はスナップチャット上でショート動画の投稿をしてほしいとか、ユーザー集まってほしいっていうのは当然あるわけで、そのためにお金を支払うみたいな、まあ、賞金制度みたいなのを開催しました。でその後に TikTok とかも同じことをやったりとか、あとは新しいところで言うと、もうそれこそ後発の YouTube に関して、 YouTube ショートに関してもクリエイターファンドみたいな形で再生回数の多いショート動画、もしくはまあ人気の YouTube ショート投稿者に対して、まあクリエイターの支援という形で、まあ賞金みたいなのを出しますよみたいな報酬制度みたいな、そういうのも発表されています。でインスタも同じようなボーナス機能っていうのは話上がっていたんだけど、まあ同じ形、その流れで Facebook リリースも対応という話です。続いて同じく SNS 機能の話題になります。これも本当に配信前回してからごちゃごちゃと個人的に不具合的なところをチェックしたりしている最中に上がってきた話題で、これも大きい話題です。ツイッターのプロフィール画像、そしておそらくプロフィールのヘッダーバナー画像に関しても、オープンシー、まずはオープンシーとかの NFT を呼び出すというか形で、その NFT を表示する機能っていうものを、まあ、テスト中とか検討中みたいな感じだと思います。実際に動画自体は上がっていました。なんか完全にちょっとちゃんと見てないけど、ツイッターのプロフィールあたりの設定がなんかから、まあ、仮想通貨のウォレットを呼び出して経由してみたいな、そんな画面が映っていたりしました。まあ、言ってみたらメタマスクとかを選択して、まあ、連携してみたいな感じだと思います。はい。だからこれはつまりは、あれだね、 Facebook じゃない、 Twitter のプロフィールアイコンに設定して自分自身がその所有者ですよっていう証明になるような、そういう部分も含んでいるってことになるかと思います。ただしこれはもろもろいろいろなんだろうな、問題に発展するようなことも ちょっと含まれてしまうというか、そういう方向に進んでしまいそうな気もしなくもない。なんかその所有者証明だとかそういうのはもちろんそうなんだけど、それとは無関係にさ、なんかそれが流行ることによって普通に画像をパクって使ったアイコンに設定する、うん、でもともとさそんなのみんながやってることだから今更どうこうって話ではあるんだけど、なんかそこに NFT のさその唯一無二的な所有権っていうところの証明にあたるそういう要素が絡んでくると、なんか良くも悪くもわけのわからない状態になってくんじゃないかなみたいな、混沌とした世界に進んでいきそうな気がちょっとするかなっていうのもあります。はい、で合わせて Twitter の仮想通貨ブロックチェーン そういう方面の話他にいくつかしておくと、まずはプロフィールのタブに NFT タブが追加されるテスト中みたいな話があります。プロフィール行った時にツイートとかツイートと返信メディアいいねとか表示されると思うけど、そこの一番右側に NFTs って読み方でいいのかな、 NFT プラスで S でちっちゃい S が入るみたいな感じ、そういうタブが表示されているユーザーがなんかいるとかって話は前からちょっと見かけたりとかで触れたりもしていたんだけど、まあそういう機能が一つ上がっています。あとはウォレットとの紐付け機能みたいな話だったりとか、その他も古くはまあブロックチェーンのまあ最大のメリットとも言えるような非中央集権っていうところ、そこを活かした SNS の構築みたいな話もツイッター自体は上がっています。ツイッターがそういう風になるっていう話なのかどうかわからないんだけど、ブルースカイっていう開発チームって言い方なのかな、ちょっとなんとも言えないんだけど、そういうところの動きで、まあ、以前から話し上がっています。だから今後展開していくのかなみたいな感じです。でまさしく今日ツイッターの CEO ジャック・ドーシーさんがブルースカイについて触れていました。なんて書いてあったかな、未来のツイッター、ツイッターの未来となんとかみたいな、あ出てきた、ちょっと翻訳してそのまま直訳だとツイッターの未来との内部会話みたいな感じで映っている画面がスクショになるんだけど、まあオンラインミーティング、ビデオ会議みたいなのをしているようなシーンが映っています。このね映ってる画面自体がどこのサービスかと俺には判別つかないので、あのこれここには意味はないかもしれない。要はそこについて会議をしていますよとか、そういうあれなのかね、表現なのかな。なんかね一応メンションつけてブルースカイその公式アカウントと、これはブルースカイの内部のスタッフの人とかなのかな、なんかメンションつける形でツイッターの未来との内部会話みたいにしています。はい、なのでまあこういう動きがあると近いうちに何か、うん、続報にあたるところが出てくるのかなみたいな、ちょっと気になるところです。でそうだ、これもう一つ急遽目についたもので、ツイッターの API ってツイッタースペースに関しての扱いがあるのあるのって聞き方しかできないんだけど、なんかね今日たまたま目にしたもので見たらツイッタースペースのなんとかがなんとかってなんか案内されてるのを見かけた気がするんだよね。リツイートしたっけな。そう、そんな話があるので、ちょっとまあ API とかも軽くいじれる程度で、細かいこともそもそも根本的なところ分かってないぐらいなので俺は分からないけど、開発関連に関わっているような人だったらまあすでに知ってることかもしれないけど、なんかツイッタースペースに関するエンドポイントっていうのとかっていう話題がなんか上がっていたので調べてみるとかありなんじゃないかなと思います。はい、今回最後の項目となります。アンカーの新機能なのかなっていう質問機能っていうものが実装されているのを確認取りました。スクショしたりして投稿したんだけど、これはもうさっき冒頭で触れたままなんだけど、最近そのパソコンからポッドキャストのまあ収録もアンカーへのアップロードとかもしていて、あんまりアプリの各エピソードの画面って見ていないので、前からあったのかもしれないです。はい、なんだけど、まあそのまま新機能って俺の中では初めて見た機能だったので、そこで触れておくと、アンカーのその配信者のそのアプリの管理画面のエピソードのところでコミュニティっていうタブが追加されていました。各エピソードの画面右上にコミュニティタブがあって、そこに行くとなんかね質問機能がどうこうっていう案内が出てくるんだよね。なんかこういうふうに話してるとなんか前に見たことあるような気もしてくるんだけど、でもざっくりググったりツイートを探しても出てこないんだよね、その子に増えてる人質問機能とか。そう、まあいいか、新機能としての取り扱いとして言うと、でこれはそこで質問内容を記載することができます、入力フォームに。でこの質問内容を書くと、例えばじゃあ今回の配信で言ったとしたら、 Facebook リールズが公開されるんであれば使いますかとか、 Twitter の NFT 機能で興味湧きましたかとか、そういう質問文を例えば書くとする。はい。で、そこに関して、これをまさしく今聞いてくれてる人が回答することができる、そういう機能になります。コメント機能、リプライ機能みたいな。で、これがどこで動作するかというと、アンカー上ではなくて、Spotify のエピソードの概要欄の下に表示されるという話です。これは実際にね、その配信者向けに言うと、そのエピソードのところの管理画面からさ、設定するじゃない、質問文を。したら、まあやっぱタイムラグって発生するのかなと思ったら即時反映してました。たまたまだったのかどうかわからないけど、複数の項目に関してやってみたんだけど、ピンポイントで反映していたので、即時反映なのかもしれないです。はい。で、試しに Spotify 側で、そのアンカーとか、ポッドキャスターとしての自分とは全く関係のない、まあ自分自身の Spotify のアカウントでね、コキチアンダーバーティーでそれも作ってあるんだけど、それでコメントをしてみました。そしたら、まあ、ごくごく普通にリプライみたいな形式で表示されました。で、これが他人に可視化されてるかどうかっていうのがわからないんだよね。その Spotify 上でコメントをしたっていう、その表示自体は、Spotify の中で俺は見ているので、ポッドキャストの配信者視点では見てない。コメントをした側の視点なので、それは自分がコメントしたことは見えるじゃん。で、アンカーの機能で表示されているその質問文、配信者の質問文もそれは見えるしっていう状態で、ちょっとねごちゃっとして把握できてないんだけど、で、返信をした状態で、じゃあアンカーの方に戻ってみました。で、アンカーのエピソードのその質問文のところに見ると、返信が来れば表示されるであろう、なんかそういう画面にはなっているんだけど、そこには自分で試しにした返信が表示されていないっていう状況なんだよね。もうすでに3時間くらい経過してるんだけど、0件の返信、あなただけが閲覧可能みたいになってます。だからちょっとこれがタイムラグってことなのか、なんかそれこそ本当に新機能として実装したばっかりだから、なんかまだ不具合とかそういうものがあるのかとか、なんかそんな状態です。とりあえず観測した時点の状況としてはこんな感じです。はい。で、もうちょっと補足すると、一応これツイートにリンクを貼っておくので、ここに箇条書きしたもの、機能に関してスクショと合わせて載せてあるんだけど、まず1つ目、まあ、ちょっと今話したところと重複する部分はあります、ご了承ください。1つ目がアンカーで質問設定をすると、2つ目の画像を指してるんだけど、 Spotify に即反映。そして3つ目のスクショとして、質問への回答コメントを10件までピン固定が可能、そんな感じの表記があります。はい。で、4つ目の画像として、さっき触れたままなんだけど、まあ回答を自分のまあリスナー側のアカウントで Spotify 上でやったけど、アンカー側には返信が表示されないっていう状況です。なんかね、まだなんか不具合とかもあるのかもしれないし。で、これ前からあったのかなって話は散々して、新機能としても扱いますって言って話してるわけだけど、一個タイミング的に考えるとさ、前回も触れた今日がポッドキャストの日、9月30日として、アンカーがアンカーについてほしい新機能はありますかみたいなツイッターのアンケートを取っていたっていう話もしました。で、その4択になっているわけだけど、その一つがまあライブ配信機能、そして投票機能、そして質問機能、そして新機能なら何でもいいみたいな表記になってたんだね、確か。ってなるとさ、そこに質問機能って入ってるのに前からあったってことは多分ないじゃん、なんか普通に考えて。だからそこからして、やっぱりなんか新機能なのかなと思ってるんだけど、どうなんでしょうかというところです。はい。まあ、何にしてもそういう形になって、まあ不具合なのか、まだ返信したもの、自分で試したものが表示されていないっていう状況ではあるんだけど、一応今回も質問内容設定はしておこうと思うので、もし Spotify で聞いてる方は機能の把握なんかも含めて、よかったら概要欄飛んで見てください。Spotify のエピソード再生する画面の、なんかもっと見るだっけ、どういう表示になってたっけ、アンカーって。まあ、使ってる人ならわかると思うんだけど、ちょっと今開いてみます。再生中画面。再生中画面というか、あれか、まあ、エピソードの画面だね。で、もっと見るを押して、ないな。質問をたまたま設定していない項目だったってことかな。あ、出てる。もっと見るとかいかなくても。番組のページに行ってエピソードずらっと縦並びになっていると思うけど、まあタイトルかなんか押すとこう配信画面になるじゃん。再生ボタンとか出てる。そこで概要欄ってこの縮められてもっと見るってタップするようになってると思います。はい。そこのすぐ下に Q&A って表記が入って、そこで返信ボタンがあるので、そこから返信できるようになってます。 はい、なんかテストでもテストも兼ねて、まあよかったらそこから今後コメントしてもらえるようになるので、できるだけそこに、まあ、何かしら質問内容っていう形で、単純に今回の配信はいかがでしたかって、まあ、なんか思いつくことがなければそうしてしまうかもしれないけど、最低限ちょっと加えるようにしばらくやっていこうかと思うので、はい、今回も加えようと思うので、よかったらそちらチェックして、はい、返信してもらえたらと思います。だからまさしく前回触れたような感じでさ、前回は投票機能で4択とかから例えば選んでもらって、そのリスナーとのやり取りとかでなんかポッドキャスト自体の改善にもなるしとかって話をしたんだけど、コメント形式であればさ、それこそあれだよね、まんまなんかさ、意見をそのままもらえる。例えば配信の中で俺自身が疑問に思ってることなんて山ほどあるじゃん。例えば今回のさ NFT タブとか Facebook リールズ、 Facebook リールズはアメリカで公開となってるけど、中には使える人っていたりすると思うんだよ、日本でもなぜか表示されてるとか。だからそういう時にさ、なんかこれ日本でも表示されてる人いるのかなみたいな、どうでしょうかみたいな話したりするじゃん。そういう時になんかそこからさ回答をもらえる形にもできるよねっていう意味で、なんかそう、まあそれには当然 Spotify で聞いてくれる人っていうのが対象になるので、みんながみんなに、うん、よかったら回答してくださいとかって言ったって伝わらないところではあると思うんだけど、はい、まあ、なんかこれはすごいいいんじゃないかなと思って、ちょっと今後のその動き、なんかいろんな他にも横並びで機能って展開していくかもしれないし、期待したいところだなと思います。はい、ということで今回は以上です。繰り返しになるけど、不具合に関してはすでに解消しているはずなので、ちょっともろもろやっぱこれ怖いね、怖いねっていうか、気づかないでいたらさもうわけわかんない状態じゃん。だからもう600回以上配信してるか、過去にそういうことって起きてしまったのかもしれないし、まあそういうことでも何でもいいので、もし何か気づいた点、不具合以外でも何でもいいのであったら、その回じゃなくても、まあでもその回じゃなきゃわかんないか、まあ、要はなんかその返信機能を使って教えてもらえたらみたいな言い方をしようと思ったんだけど、返信が来たことが通知とかの機能があるのかもわかんないし、わかんないなってちょっと思ってしまって、通知機能とかなきゃわかんないよね、どうすんのかね。例えばすごい古い配信とかにさなんか返事が来たとしてもわかんなくない、通知があんのかな。まあ何にしてもそこも何か把握できたら続報として話はします。一応もう一つ言うと、配信者向けに言うと、アンカーのエピソードの一覧画面で質問を設定してあるものは左下にハテナマークが表示されるようになってます。そう、してないものは何も表示されない。だからなんか返信があった場合はここにアイコンが出るようになるとかってことなのかね。はい、ちょっと曖昧で申し訳ないけど、まあ何にしてもいつも通り続報なんかという形で情報は共有できればと思うので、はい、ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。今回もし初めて聞いた方は、今のうちにフォロー、購読などよかったらお願いします。もしくは聞くまとめ、耳編の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうと、 Google もしくはポッドキャストアプリ内とかで検索した時にすぐに戻ってこられるので、よかったら聞くまとめとだけ記憶しておいてください。はい、ということで今回は以上です。さようなら。